こんにちは、渡良瀬リバーサイドクリニックの平林です。開業医の目線で専門医のゲストに人物像やご著書、研究テーマに関する内容を伺う企画、医の深掘り。今回は小児神経や難病医療に関するお話を伺います。ゲストは自治医科大学小児科学教室教授の小坂仁先生です。小坂先生、本日はよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
まずは小坂先生の経歴、略歴を含めたプロフィールから伺います。小坂先生は長野県出身で1963年生まれの54歳。1987年に東北大学医学部の卒業です。神奈川県立子ども医療センター、国立精神神経センターなどを経て、2013年より自治医科大学小児科学教授を務められています。途中、米国サンディエゴのカリフォルニア大学に留学され、分子薬理学の研究をされました。研究テーマとしては神経変性疾患、希少難病、大脳白質疾患、ミトコンドリア病、 AADC 欠損症に対する遺伝子治療などがあります。ご著書には手軽に取れる小児神経所見が文光堂より2014年3月に4320円で発刊されています。先生は長野県の出身とのことですが、ただ医師としての経歴は神奈川県での活動が多いようですけれども、医師としてのキャリア形成に神奈川を選んだ理由っていうのがあるんですか？
はい、当時小児科のレジデント制度というのを採用している病院というのは神奈川県立子ども医療センターと、あと静岡子どもですね、はい、その、静岡子どもは1名ないし2名で、神奈川4名ということで、それで、住み込みで小児科を学ぶレジデント制度というのに応募して、そのために神奈川の横浜にある神奈川県立子ども医療センターに行ったという、そういうことになります。
それかなりこう倍率が希望者が多いんですか？
当時はだいたい3倍から4倍だったというふうに思いますね。
泊まり込みで。
泊まり込み、もう病院の横に宿舎があるので、はい、レジデント、住み込みという、そういう2年間、はい、山の上で生活するという、そういう生活になりますね。
それは山の上というとどこにあるんですか？
山というほどの山ではないんですけど、小高い丘といった方がいいかもしれないですけれども、はい、だいたいそこに南区の六川というところなんですけれども、ですので、週末ちょっと下に行くぐらいはほぼ病院ないし病院のすぐそばに住んでいるということで、ほぼ住み込みという、そういう形の勤務になっています。
それは何年間がレジデント
2年ですね。
2年間で、
はい、はい、
その後サンディエゴに移られたのはいつ頃？
その後ですね、私、はい、その後横浜市大に入局して、はい、木村誠二先生という、当時助教授だった先生に小児神経を教えていただいて、その間、うん、横浜それから藤沢の病院で勤務して、はい、で勤務する傍ら、夕方からですね、研究をして、でそういった生活を 7,8 年続けまして、でその後留学ということでサンディエゴに参りました。
はい、この小児医療を志すきっかけっていうのはあったんですか？
そうですね、その当時はもう卒業するときに自分の専門を決めなくてはいけなかったんですけど、はい、学生時代にやはり子供が好きだったもんですから、小児科がいいかなというふうに思って、うん、卒業の時に神奈川のレジデントに応募したということになります。
小児科の中でもいろいろ分野があると思うんですけども、神経を選んだっていうのは何か決め手が？
そうですね、当時は難病というよりは、重症心身障害児の医療をやりたいなということで、
はい、
小児神経を選びました。
うん、先生は米国で分子薬理学の研究室に留学をされているんですが、このような分子薬理学の研究を選ぶきっかけというのはあるんですか？
はい、私が当時6時以降分子生物の研究をしていたんですけれども、そこの、はい、 先輩の先生方が行っていた教室がサンデー号の、分子薬理学、たまたまそうだったということですね。ですので特に選んだというか、もう先輩の後を引き継いだということなんですけど、私としては非常にいいところに留学したなというふうに思います。
その間は臨床はせずに、
そうです
主に
ね、
研究。
そうです。あちらの大学院の人たちと一緒に、受容体ですね、アセチルコリンという伝達物質の受容体の、構造に関わるような研究をしました。
アセチルコリンの受容体っていうと、主にこの臓器でいうとどこの？
主には神経終盤にありますニコチニックアセチルコリンの受容体ということなんですけど、やはり脳にありますアセチルコリン受容体についても若干扱っていましたので、病気で言えば重症筋無力症ですとか、あるいはアルツハイマーとか、そういったものに関係しているような受容体になります。
なるほど。小児科領域にはいわゆる神経難病っていうものがたくさんあるんですけども、一般の臨床医では、見たこともないような疾患も多いと思うんですが、これ要点を押さえておけば診断っていうのはそれほど難しくないんですか？やはりかなり難しいんですか？
ティピカルなものですよね。教科書的なものは割と外来レベルで診断つくものも多いんですけど、多くの場合はやはり非典型的なものが多いですし、それから症状に重なり合いも多いということで、実際は診断のつかない病気がたくさんあるので。現状ですと、次世代シークエンスといったような方法で我々が早期できないような病気も診断してもらっている、それを積み重ねることで少しずつ診断能力を上げていくという形になっているので、診断は難しいというのは
それ遺伝
思います。
子診断なんですか？
そうですね、多くの場合は遺伝子診断まで持っていくようにしたいなというふうに思っています。
小児科の先生の数なんですが、全体数としては増加傾向のようなんですが、小児科を標榜する医療機関というのが減少しているようです。この地域での小児科の医療機関の充足率というのはどうなんですか？
全国的な状況から見た場合には医科大学も2つありますし、極端に不足しているということはないと思います。ただ何分県が広いものですから、特に県西地域ですね、日光、鹿沼といったあたりで、特に救急夜間ですね、夜間、近距離にかかれる病院がないという点では、まだ医療の不足している場所があるかなというふうには考えています。
そうですか。これから小児科になろうと思う若い先生が小児科を目指すメリットっていうのはどういうところにあると思いますか？
かなりワクチンの接種ですとか保険状態の改善で小児疾患減ってきていますし、それから小児の人口も減ってきていますので、ですので今までやっていたような医療とはだんだん変わってくると思います。ただ今まで全く治せなかった病気に対して診断がついて治せるようになってきたっていう、そういう難病も出てきます。ですので、総合的な保険に関わる部分、それから私がやっているような、治せなかった病気を治すといったような、そういう新しい分野も生まれてきていますので、やりがいが以前より減っているということはないと思います。
そうですか。ありがとうございました。それでは第2部に続きます。